ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、私コネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして本日もゲストを迎えしております。もはや番組の準レギュラー、漫画家、そしてフィギュア造形師の浦爆さんです。こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで浦幕さんを迎えて本日も1時間リモート配信でお届けでございます。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話。テーマはですね、まあ、母の日が近いということで、俺の私のおかんエピソード、こちら皆様より募集しましたので、ご紹介をいたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM のハズのウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
パパパ、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、 FM 那覇よりリモート配信でお届けしております。本日はゲスト準レギュラーの浦幕さんをお迎えしております。ということで、浦幕さん、最近なんかイベント参加してなかった？
コミティア？
あ、コミティアか。
コミティア、コミティアさ、
なんか合同しかなんかが、
ああそれはね落ちたんであれなんだけど、まあ別で出てたんだけど、まあ客戻ったよ。
あ、もう一応ね、あの5月のね、連休中っていうのもあったんでしょうけど、もう人の波は元に戻ったんだ。
コロナ禍前戻ったね、すごかったね人で、うん、なんか良いイベントだったってよ。コミティア自体はね。
一応、あれかな、なんて言えばいいのかな、こう、会場内の、こう、なんか人流みたいなのは、ある程度ちょっとはコントロールはまだされてる感じだった？そうでもなかった？
いや、なかったな。もう、割と、ほんとコロナ禍前と同じ感じだったな。一応、体温と、体温検査だったかな。
じゃあ、まあまあ、皆様、されたい方はマスクをしてっていう感じで。
固まってる。
お、固まった。今一瞬声が途切れた。ごめん。私の方の回線がおかしい。
聞こえる？
聞こえる。大丈夫。うん。はい。で、で、浦幕さんはそれにサークルで参加されたの？
はい。嫁の売り子。
あ、売り子さん。
売り子、そうそう。
なるほど。一応、じゃあ、奥様のサークルの方は、にぎわいがかなりあった感じですか？
そうだね。もう通りだったけど、あれ、コミティアってみんなわかるかな？コミティア。
あ、コミティア、わからない人はわからないかも。ちょっとご説明していただけますか？
コミティアは、オリジナルオンリーの二次創作は一切なしの漫画イベント。だから、キャラクターもんとか一切ないから、もう純粋に漫画描きたい連中ばっかり集まってる空間。なんだろう、こう、クリエイティブな空気がすごく渦巻いてる感じでね、刺激はすごいよ。だから、漫画好きはコミュニティア来るとまずいいかもしれないね。
楽しいよね。なんか、あんまり、なんて言えばいいのかな、二次創作の本とかじゃなくて、その、オリジナルの作家さん、の作品に触れたいっていう方はもうコミティアの方が圧倒的にいい感じだよね。
やっぱりその見たことないオリジナル漫画いっぱい見れるから、ここがすごいよ。それがもう溢れてるからね。
私コミティア、実際に足運んだことないから、ちょっとなんて言えばいいのかな、こう構成がわからないんだけど、まあその、 漫画家きさんとか、あの、イラスト家きさんの、うん、あの、作品の発表の場っていうか、まあね、本にして、うん、あの、発表されるっていうのもあるけど、文字書きさんとかも。
あ、いるよ。評論もいるし。
あ、評論ジャンルあるんだね、やっぱりね。
はい。グッズも増えてるね。
ああ。
デザフェスとでやるような立体系とかクラフトとか、お人形とかも割といいようになってるんで。
ああ、オリジナルであればね。
うん。で、特徴はね、結構お客さんの目が割と厳しくて。
ああ、なるほど。
そう。コミケは割とお祭りだから、みんな勢いで買ってくれるような感じがあっても、コミケはでも、うん、こう手に取ってね、こうやって置くのが多い。
あ、じゃあ、皆さんちゃんと、あの、なんて言えばいいのかな、その時のテンションの高さだけでお財布を開くわけではないっていう。
お眼鏡にからってお題をいただくっていう世界なんで、うん、そういうとこね、コミケはいいんだよね。
なん
か、違うある感じかな。
なんか楽しそう。なんか、あのね、オリジナルで書いてらっしゃる方とね、うん、なかなか、あの、普段ね、あの、こう、出会えないっていうか、その、ね、あの、同人誌を売ってる本屋さんが、そんなにいっぱいあるわけじゃないじゃない、うん、東京以外って。
ないね、そうね、うん。
そうそう、ね、都市部以外ではないし、もう沖縄なんてね、ほんとどこで出会えるんだよって感じなんだけれども、うん、なんかそういうね、オリジナル書いてらっしゃる作家さんとか、あと、うん、そのね、普通に、商業で書いてる人が普通に出してるじゃん、そこで本。
人気の作家さんも普通に俺らと混じっているんで、えってみたいな、本人がみたいな、全然いるんで。
ねえ、なんかね、そこでね、あの、ご本人と、あの、会議用のテーブル一枚隔てて、こっち側で対峙できるっていう機会ってないじゃん、うん、
しかもね、あんまり混んでなかったりするんで。えそう。あの、チェックして、買いに行こうと思ったら普通にいて、あんまり客がいないみたいなさ。
ああ。
うん。
なんか、
うん、
やばいな、私。行ったら散財してしまいそう。
一回置いてって、マジでコミュニティア。
ねえ、だから、うん。あの、もうなんか、あの、まあ、これで、あの、コロナの症状が軽くなったわけでもなければ、感染のね、強さが収まったわけでもないけれども、うん、やっぱり若干ね、そういうイベントなどに遠征しやすくなって、うんのではっていう感じなので、うん、なんかもうそろそろ私あの足腰が丈夫なうちに行きたいところには行くわもうって思った今年。
あね。今年
からそうしようって。
で本当にこっちも行くからさ。
ねえ本当本当よ本当よって、ね、めちゃめちゃうちな愚痴でリアクションしてしまった。ねえなのでなんかねもうあのそういう遠征とか。もう、あ、そうだ、あのさ、ちょっと話題変わるけど、ゴールデンウィーク中に大阪でコミコンあったじゃん、
うん、あ、事件が終わったね。
もうさ、マッツ・ミケルセンが、あの、ミート&グリードで、
おぉ。
今年も来てくれて、しかもさ、マッツ・ミケルセン優しいのよ。あの、本当は1日だけのミート&グリードで、チケットもちろん瞬殺で完売だったんだけれども、うん、あの、その、マッツがね、あの、もっとファンの人がそのチケットを買えなかった状況なんか知ってたみたいで、あの、ミート&グリード、僕他の日もやるよって言って、
すげ
え。急遽ミート&グリードのチケットが出たのね。
すげえ。
もうあの、もうファンの人で行けなくて泣いてた人いっぱいいたから、もうこれで追加枠が2つぐらい、マッツ・ミケルセンだけで出してくれたから、会いたいと思ってた人が大体ほぼ全員、大阪現地にいた人が会えたっていう。
これは夢のようだぜ。
さすが北欧の司法。
それ一方でさ、あの、ゴールデンウィーク中野の件知ってる？
中野？
うん。あの、J.J. エイブラムスとさ、ギレルモデルと、してたでしょ。
中野ブロードウェイにいたんでしょ。
え、いいのもう、ツイッター大騒ぎ。
私もびっくりした。私、最初にそれを補足したのって、中野ブロードウェイのショップの店員さんが、
う
ん、
もう、あ、そう。
来てくれましたっていうのを、
え、J.J. じゃんと思って。
見て、あれあの、どうせいるならコミコンの方だろうと思ってたから、
中野に普通に、
ね。中野ブロードウェイっていうね、めちゃめちゃ庶民的な、あそこに普通にいて、うん、なんであのツーショットだったんだろうね。
なんだろうね。なんか、なんだろうね。お忍びわかんないけど。
なんか、二人とも、ほら、ね、まあ、あの、映画監督同士じゃん。 俳優と監督とかさ、なんかそういう仕事つながりっていうか、監督同士の二人が、まあ、どっちともオタクっては分かってるんだけれども、まあ
うん、
ね、なんかね、ハリウッドのオタクの化身としての二人が、中野ブロードウェイで普通に。
あれじゃない、やっぱコロナが明けて日本に来たかったんじゃない、やっと行けるよ、みたいな。
ねえ。でしかもね、来る場所がね、中野ブロードウェイっていうね、チョイス最高だな、この二人って思って。
はるちゃんのね、ほんとね、いい場所だよね。
いい場所だよね。なんか、ああ、出会えた人も面白かっただろうなって思うけど、多分、行った本人たちも面白かっただろうなと思って。
楽しいね。
ねえ、なんか、
うん。
たまにこうやって、自分の好きな監督とか俳優とかが来てくれる国でよかったなって思う。
いや、そうね。
嬉しい。あ、素直に嬉しい。
日本面白いもんいっぱいあるから。
ねえ、もっとね、もっともっと来てほしいし、もしかしたら、言ってるんだけど、表に出してないだけで、しれっと言ってるのかもしれない。松見切りさん、普通に金閣寺とかに行ってたりしたらしいからね、今までも。
そう、お忍びで。
そうそう、お忍びで来て、で、なんか、奥さんと一緒に、そのままコミコンの帰りに、しれっと旅行して、
は
あ、で、松も、なんて言えばいいの ?100 人いたら100人が知ってる俳優じゃないけど、
うん、
100人のうち、15人ぐらいは知ってて、その15人はめっちゃ松ファンっていう、なんかすごい、
うん、
なんか、面白いね、ファンの付き方がしてる人じゃない、日本では。
うん。
ってなると、京都とかで、あんまり人だかりできてないんだよね。
ああ、そこが面白いね。
うん。
そうか。
そう、なんか、背がでかくて、足の長い外国の方が来てるね、ぐらいな感じ。
今でもあれね、外国人すごいまだ入ってきてるね。
そうね、入ってきてるね。
俺、銀座とか渋谷回ったんだけど、なんか白人の方が多い印象だったかな。すごいやっぱ賑わってるね、街は。ね、
で、なんか、沖縄も、もう戻ってきてて、で、なんだっけ、アジアの方も多いし、で、それ以外の、アメリカとかヨーロッパの方も結構いらっしゃるんだけれども、もう、なんて言えばいいのかな、私は、移動で結構モノレール駅を使うので、もうモノレール駅で、見かけてる人が、意外と日本語が母国語じゃない人だなっていうのが、なんとなくフィーリングで分かったりするじゃん。で、なんか行き先の話とかがちょっと耳に入ってきて、ちょっとそれ間違ってるじゃんっていう時に、もう私ね、おせっかいおばさんだから声かけちゃうのね。
そうなんだ。
そう。で、ね、なんかでも私は、韓国語とか、中国語ができるわけじゃないから、私のこの拙い、なんか中学2年生レベルの英語でどうにか伝えて、で、向こうも、なんて言えばいいのかな、わかる範囲の英語で伝えるっていう、なんか、お互い共通項がなんか、そこら辺の英語で、つながる感じなんだけど、結構、私は割と声をかけてしまう方で、なんだっけ、この間 Facebook にも書いたんだけど、沖縄って、まだバスね、スイカ使えないのよ。
え、嘘？マジか。
スイカ使える路線もあるんだけれども、スイカ使える路線がないのか、沖かっていうね、独自のやつはあるんだけれども、スイカ使えるやつがないけど、そんなのわかんないじゃん、海外の人って。
パスモも使えない？
パスモも使えない。交通系 IC がね、沖縄独自のやつ以外が使えなかったりして、
電車ねえもんな、そもそもな。
そうそう。うん、で、モノレールは使えるのよ。スイカとかの、交通系 IC、イコカとか。
バスがダメなんだ。
そう、バスだけがダメで。で、だから沖縄県外の人は、もう交通系 IC 絶対使えるって思ってるし、
なるほど。
観光で来日される方も、沖縄は使えないっていうのを知らないから、だから同じバス停とかに立ってて、スイカとかパスも握ってる中国の方とか結構いるのね。
それちょっと問題だね。
そうそう。だからね、早く導入した、してくれよってマジで思ってるんだけど、そう、知らなくって乗っちゃって、でさ、結局使えなくて、払 帰る日本円があればいいけど、日本円で運賃払えなくなったらめっちゃ困るのよね。
もう観光依存だからそれ結構重
要。そうそうそうそう。観光立県にしてる割には、うん、なんか支払い方法の選択肢がないってどういうことだよって思って。あ、
ちょっとネックだな。
うん。わざわざ沖縄来るために沖縄独自のさ、IC、交通系 IC 持ってるわけじゃないじゃん。作るの手間だし、当たり前だけど作るの手間だし。だから、なんか、うん、私はだからもうおせっかいおばちゃんだから、そこで、うん、その、14歳の実力をもってしての英語で、スイカ使えませんみたいな感じで。
ちゃんと言うぞ。
そうそう、なんかもうここは円オンリーですみたいな感じで、なんかお伝えすると、みんな、使えないんだみたいな。
それ、結構な問題だな。そっか。
結構な問題だよ。だから、もうね、結局それを決済できるシステムを入れるのに、お金めっちゃかかるかもしんないけれども、なんか、うん、結局もう毎日多分ね、何百人っていう観光でいらしてる方が、使えないんだって言って乗ってしまった後に知るパターンって絶対何百人も一日に起きてると思うので、これ早くどうにかしてほしい。
これから夏に向かってすごいんじゃない？もっと来るよね。
そうそう。もうゴールデンウィークとかさ、春、うん、っていうか沖縄もうね、オフシーズンがなくなった。
お、あ、お、冬も来る。
冬も来る。冬は別に泳ぎに興味のない人は冬に来るし。
ああ、わかるわかる。うん。
プールとか、海とか、ダイビングとかに興味、あ、まあダイビングは冬でもできるけど、なんか、そっちに興味なければ、冬の方が過ごしやすいじゃん。ぶっちゃけ。
まあ、まあ、そうね。あったかいしね。
あったかいしね。だから、それでもう3月、4月は卒業旅行。で、もちろんね、そこから連休行って、梅雨に入ったら一瞬いなくなるんだけれども、うん、もうそしたらすぐ7月、8月じゃん。
まあ台風シーズンあるけどな。そこは、ね、
運だから。そうそうそう。もうそれは運だから。で、7月、8月、9月で夏休みだからドーンってくるじゃん。
秋も来る。
秋も来る。夏休みじゃなくて、ちょっとあえて時期をずらして、沖縄まで暑いじゃん。
暑いね。
ぶっちゃけ11月ぐらいまで泳げるから。
そうだね。
そうそう。なんだっけ、命に関わる暑さじゃないけど、泳げるっていうベストシーズンにいらっしゃる方もいるし。
生きておきな。
そうそう。で、冬は冬でね、またね、沖縄でそのあったかいクリスマスとかお正月過ごしに来られる方がいるから、私の体感だと、少ないシーズンってその6月の、ほんと梅雨の前半期ぐらい？
ああ、これからだね。
そうそうそう。だから、まだ今、なんだっけ、連休の延長でいらっしゃる方もいるんだけれども、もう間もなく沖縄梅雨入るので、落ち着くかなって感じで。
俺も沖縄ユニオンのボロボロジューシー食いてえわ。
もうね、私ももう我が家のすぐね、行ける県内にユニオンがあるので、もうね、沖縄に一旦住むとさ、なんか、ユニオンに対する郷愁みたいなのが生まれるよね。
朝早くに行ってさ、油脂豆腐買うんだよ。
うん。あったかいやつね。熱いやつね。
でもまんまでうめんだ、あれ。ねえ。
そうそう。
ユニオンですから。
ユニオンですから、ねえ、うちの番組はユニオン提供ではないですよ。一応念のために言っときますけれども。全然でも話しておくけど、ユニオン大好きですということで。で、はい、もうなんか、沖縄もうすぐ、だから梅雨入りなんだけれども、そっち関東の方は、黄砂とか花粉ってもう落ち着いた？
あ、花粉着いた。
あ、落ち着いた。
沖縄花粉あるの？
ない。
ないよね。
いや、杉花粉についてはない。
ないよね。
で、花粉系でさ、日本人がダメなやつで、杉花粉とヒノキの花粉とブタクサの花粉がトップ3って言われてるけど、この3つほとんど沖縄ないんだよね。
ハイビスカス花粉とかねえのかな。
ハイビスカス花粉があったら沖縄はね、大変なことになる。
デイゴ花粉とかさ。
ね、本島全体が黄色く煙よ、そしたら。あったらすごいけど、幸いないんだ
よ、ね。ウジ花粉とかねえのかね。
そうそうそう。ないのよね、アレルギーを起こすやつが。ま、あれかな、周りにいらっしゃる芝の花粉、芝生。
ああ、それ言うよね、芝花粉ね。
そう、芝生の花粉は、うん、ほら、沖縄さ、 まあまあまあ、あれなんだけど、ゴルフ場とかも多いし、
うん、
ね、なんだっけ、リゾートホテルってね、芝で割とね、綺麗に整地されてる、あの、エリアが多いから、もしね、芝の花粉の方がいたら、沖縄、ね、厳しいシーズンもあるかもしれないけど、ほぼほぼ沖縄で花粉症になることないので。
言うけどさ、ほら、山に住んでる杉いっぱいの木のとこ住んでる人、花粉なんねって言うけどさ、
うん、
あの、大気汚染とか、で、化学反応を起こしてみたいに言うよね。
うん。
で、沖縄って言っても、空気きれいなんじゃないの、
うん、まあまあまあ、きれい。あの、なんだっけ、黄砂が沖縄の方にダイレクトに飛んできたら、まあまあ、ね、距離的にはね、近かったりするので。
あんまないんだっけ。
黄砂もね、飛んでくるときはあるけど、今回のその、なんだっけ、全国ニュースになったときには、そこまで沖縄は来なかったね。まあ、たまたま風向きがね、こっち側じゃなかったんだろうけど、うん、こう、南下してくるタイプの黄砂には、沖縄ももちろん被害が結構あったりするので、
うん、
まあまあ、でもそれくらいかな。やっぱり、なんだっけ、その、海に囲まれてるのと、常に海風が、
うん、
島をね、横断してるので、
うん、
うん、そこに留まる系ではないよね、なかなかね。
湿気が高いから、空気中の水分に捕まって地面に落ちるとか、わかんないけど。
あるかもしんない、でも。
やっぱり、う
ん。そうそうそう、湿度とか、その、なんだっけ、常にさ、あの、うん、ちょっとさ、沖縄って、常に雲があるじゃん、うん、上空に。
ある。うん。
で、やっぱり、ああいうのって、ちょっとは影響があると思うんだよなっていう、なんか、個人的な、勝手な想像なので、科学的根拠はないんですけれども、ということで、あの、早速なんですけれども、ちょっと話で忘れてた、あの、アンケート行こうかなって思うんだけど、いいかね。
うん。
はい、ということで、今回の、アンケートテーマは、母の日にちなみまして、俺の私のおかんエピソードでございます。ということで、まず最初の、アンケートご回答いただきましたのでご紹介しましょう。こちらラジオネームカンロさんです。ありがとうございます。僕のお母さんはめちゃめちゃファンシー系が好きで、家の中の食器やインテリア、服も全部ファンシーです。
ファンシー。
ファンシー系。あ、いらっしゃるね。なんか本当にふんわりしてる感じのね。あの、私の中での勝手なイメージなんですけれども、あの、ちょっと袖が膨らんでる系の。
いいね。
なんかワンピとかね、着てらっしゃって、こう、ワンピドレスとかを着てらっしゃる方なのかなっていう勝手なイメージなんですけど、はい、でもたまたま昔のアルバムを見ると、母親の若かりし頃の写真、高校から、20代前半までがやんちゃ全開で、なんならメイクとかブル中野みたいになって、ブル中野で今わかる方がね、どれだけリスナーの方にいるかわかんないんですけど、ブル中野みたいな生きり方で、正直僕と弟がドン引きするレベル。なんでこんなスケバンみたいなビジュアルの母が、油絵が趣味の穏やか極まりない父と結婚したのか、かなり不思議です。母曰く、お父さんは特別な人だったそうです。ファンシーな趣味はそれまでの反動だったのかもしれませんが、それでも、フリルのエプロンをつけて、美味しいご飯を作る母親は、息子から見ても可愛らしい人です。母のスケバン時代を知ってから、僕たち兄弟の中で父親の株が上がりましたということで。お父さんやるじゃんみたいな。ね。お父さんやるじゃんみたいな感じだったんでしょうけど。でも、やっぱり、自分の母親の、若い時の写真とか見ると、結構な衝撃があったりしたよ、私。
うちの母はね、すげえ美人だったんだよね、若い時ね。
ああ、素敵。
うん。まあでもなんか、得てして母親って可愛いよ。
可愛いね。
びっくりした。可愛がっていく気がするんだけど。
なんか、私、母親の若い時っていうか、もう本当に私が生まれた直後ぐらいの、写真を、私を抱っこしてる母の写真見てすっごいびっくりしたのが、まあ、当時の、ね、流行だったんだろうけど、めっちゃミニのワンピース着て、
お、フィギーだ。
そうそうそうそう。もう私ここに月齢の私をこう胸元に抱いてるのよ、それで。
お母さんいくつくらいあれ
?25 ぐらい。
ああ、もう、ピチピチやんか。
そう、でもほんとピッチピチで、お肌とかもピッチピチで、 で、まあね、あの、そのね、ツイギとかが流行ってた時期だから、ご多分に漏れず、眉はめっちゃ細くて。
お、誰だね。
そう、弓なりで細くって、で、センター分けで、こう、うん、外側カールの、あの、ボブなのね。
マザータックの嫁さんだね。
そうそう、めっちゃ可愛かった。もう、それ見てすんごい衝撃で。
え、だな、へぇ、うん。
で、まあまあ、うちの母親ね、多分、あの、おしゃれさんかそうじゃないかで言うと、結構おしゃれ枠だったと思うのね。
うん、
で、なんか、まあ、服とかも、割と、自分で着たいものを作れる人なので、
うん、
私とかのちっちゃい時も作ってもらったし、ワンピースとか。
うん、
なので、なんか、やっぱりそういうのを見ると、その時に衝撃だったのが、まあ、私が生まれてたにせよ、母親の、女子時代を垣間見た。っていう衝撃が。
あ、女子時代ね。
そうそう、母親っていう枠じゃない顔。
はいはいはいはい。
が結構衝撃で、びっくりでした。で、私は、なんだっけ、まあ、うちの母親がそんなに、若い頃の写真を撮ってなかったっていうか、まあ、保管してなかったので、見れてないんだけど、うちの母はね、バスガイドだったのね。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、近いじゃん、職業が。なんか、ある意
味。そうそう、近いのは近いのね。
そうなんだ、へぇ。
で、バスガイドで、で、私ね、バスガイド時代の写真をね、残してて欲しかったなぁと思って。
モテたろうな、きっとな。
ね、そのね、モテたっていうかね、熱狂的なファンの一人がうちの父だったんですよ。
推しだね。
そう、推しバスガイドだったらしくて、父ので、なんだっけ、その、定期観光バスってあるじゃん、うん、ハトバスじゃないけど、定期的に同じルートを回ってて、っていうのに、母が乗ってたの時に、地元の人なのに、うちの父が定期的にその観光バスに乗ってきて、
すげえ。
だから、うちの母親のガイドのバスに乗ってきてっていう話を聞いた時に、私と私の兄弟以外に、私のいとことかも言ったんだけど、全員で、お父さん、今ならそれストーカーじゃんって。
うん、うん。
当時だったらね、美談だけど、それちょっと今一歩間違えたらストーカーだよって言って。
すげえな。
結婚できてよかったねって。
うん。パパやるな。
ねえ、まあまあまあまあ、衝撃的でしたよ、あの話は、なかなか。でも、うん。なんかね、若い時の母親の写真を見ると、なんか、あ、この人の、は、いきなり突然母親になったんじゃなくって、それまでの子供時代とか、うん、そのね、中学生とかのね、学生時代とかを、私と同じように通り過ぎてきてたんだなっていうのは、ちょっと感慨深かった。
あ、そうだよね。
ねえ。うん、未だにそれを思うね。昔の母親の写真とかを見ると。うん、なんかでも、ウラマックさんのお母さんのね、その、うん美人なお母様の若かりし頃の写真とかってね、いつか見る機会があれば見てみたいわ。
親父が死んで2年前か、うん、整理したらもう写真が山ほど出てきてさ。
あ、いっぱいあったんだ。
デート写真とかさ、スキー行ってるのいっぱい出てるんだけど、うん、うちの母そういうの執着全くないんで、
うん、
で、赤ちゃんの頃の俺とかさ、いっぱいあるんだけど、
うん、
まあ、躊躇なしにどんどん捨てんね。もういらない、あ、いらない。待って、これとこれを取っといてみたいなさ。もうそう、過去に執着全くない人なんだよね。
ああ、うん、すごい断捨離がはかどるタイプの。
すごいわ、あの人。うん。
ね、
で、この間、親父のツイッターのあげだけだけどさ、親父の五月人形
うん。
戦前に買った85年ものの五月人形が出てきて、それももう飾って、もう、あ、これ神社で供養するんで、つって。容赦なく。
持ってった。
あ、まだ、もうあるけど、もう持ってくっつってる。
ポ
ップでもしょうがないけど、そこの思い切りは相当いいね。
ねえ、なんか、うん、でもほら、なんか今さ、日本だけじゃないと思うんだけど、問題になってるのが、その、物を捨てられなくって、なんかその親御さんがね、で、どんどんどんどん拾ってきたり、買ったりして、ねえ、この、家の中に物が増加の一途をたどっててどうしようもなくなるっていう、ね、うん、悩みを抱えてらっしゃる方が多いから、そういう方からしてみれば、お母さん羨ましいなって思ってるだろうね。
そうね。あの思い切りはちょっと学ぶとこはあるね。う
ん、ねえ。でもなんかね、その、ものがきちんと整理できる人って、別に薄情なわけでも、うん、 その思い出が大切じゃないわけでもなくって。
そうそう。うん。今の自分がないっていう感じかな。うん。
そうそうそう。なんか、自分の中にはちゃんとその思い出があるから、その思い出があれば大丈夫っていう、なんか、ね、うん、ものっていうものを媒介しなくても、ちゃんと自分の中にあるよっていう判断の仕方だからね、なんか、そこでね、例えば捨てる捨てないでね、揉める揉めないみたいなところで悩んでる方とかに、
うん、
別にね、バカバカ捨てても別にそれは、ね、薄情な行動っていうわけではないんだよっていうのを お伝えしたいね。私もね、コロナ入って、最初の頃ってやっぱり、まあ、外出自粛っていうのもあったから、めっちゃめちゃ家の中断捨離したのね。で、断捨離したときに、やっぱ一個一個いろ、何見てもさ、なんか思い出すじゃん。自分が買ったものでも、人にもらったものでも、やっぱり思い出して、ってなると、やっぱ執着が出てきて、捨てられなくなるのね。
うん。
もうこう、一旦この執着のスイッチが入ったら、全然断捨離が進まなくなるから、もう私ね、執着のスイッチが入る、秒で入る手前で、もうなんかね、めっちゃテンポの速いメタル聞きながら断捨離してた。でもそのね、めっちゃ速いテンポに合わせて、捨てる箱にどんどん積んだね。
人のものって結構すられんじゃんか。友達んちとか言ったら、掃除せんとどんどん、これいらないねってできるんだけど、自分のもんはなかなかね。
ねえ。
で、俺らあれだよ。ほら、絵描いたり物作ったりするじゃんか、俺って。
うん。
もれ死んだら、もう息子や嫁にはもう全部捨てていいって言ってある。
ああ。
確かに価値はゼロになるから、もう全部捨てていいって言ってる。処分が一番いいんだろうけど。困るじゃん、手作りのもんって。
手作りのものめっちゃ困るね。
もう、いらない。そんなもんは勝てない。と俺は思ってるよ。うん、
ねえ、
うん。
私が十分にその楽しみを吸い尽くしたものなので、もうそっからあとはいいですっていう感じはあるよね、確かにね。
クリアしたゲームなんかも捨てづらくない？
私、クリアしたゲームは、割と人にもう、あげたりとかしちゃうね。
またやりたくなったらまた買う？
また買う。だってさ、もうプラットフォームが変わるじゃん。プレステとかって。
そうだね。
で、なんか、もう私、今家で、テレビボードに入れてるのが、5と3しか入れてないのね。
ああ。
前は歴代のプレステ全部、
はい。
置いてたのよ。
はいはい、やんないんだよね。
どのソフトでもできるように。うん、でも結局、1のソフトを今時の液晶テレビでやると。
わかる。
暗い。
あとさ、どんどん新しいの常に出るじゃん、面白いもんが。
そうそう。
戻なくてもね。
そうそう、うん。で、それなりに面白かったいいゲームとかは、メーカーさんが新しいプラットフォームになった時に、それに対応したやつを出してくれるのよね。
今はそれ、だいぶね、いいよね。なっとなって。
うん。なんか、プレステボー、スイッチもそうだけど、昔別のハードで出てたやつを、ちゃんとね、やれるようにしてくれてたりして、で、ちょっとね、絵もね、やっぱり、割と画素数高めで作り直してくれてたりするから。
ええな、本当に。
うん、ねえ、だから、ありがたいよね、そういう意味ではね。ちゃんと、プラットフォームの進化に合わせて、ゲーム会社が出してくれてるのありがたいなと思ってます。でも、どうしても、手放せないゲームソフトは、まだずっとうちにあるよ。
あ、わかる、それも。
ねえ、やっぱ捨てられないっていうのも、うちだってまだ未だに初代のゲームキューブもあるしね。
あ、懐かしいね。
やっぱね、ゲームキューブに変わるものが何もなくって、私ね、ドリキャス手放したのも未だに後悔してるんだ。
こんなにソフト持ってた？ドリキャス。あんま出てないよね、そもそも。
私ね、ドリキャスでスペースチャンネル5ハマったのね。
あ、スペちゃん俺やったことなくって、嫁さんが嫁入り道具で持ってきて、
うん、
ぜひ見て、つって。もう、何これ、ああ、噂に聞いたけど、これか、と思ってた。面白い。
あれね、面白いよね。あれをさ、出せたっていうのがすごいよね。出してヒットしたっていうのが。
なんか、セガってちょっと頭おかしいからな。
そうそう。これ褒め言葉だけどね。
ベガガガとかさ、なんか、
そうそうそう、
あ、今ほら、なんだっけ、スマホゲームで出てるやつ、なんだっけ、なんとかかんとかかんとか、知らねえから、セガが出してるスマホゲームが、うん、馬娘みたいに、
うん、
女の子の名前がスペースハリアーとかアウトランとか、アクアバンの名前で、それ育てていくみたいな、
うん、
なんだっけな、ギリシューティング RPG みたいなのが出てて。
なんかもうそれさ、作り手がさ、めっちゃこっちの世代ガン見して作ってんじゃん。
それがね、結構滑ってるらしくって。
あら、意外。
俺、それ含めてセガってやってんなと思ってさ、もう大好き。
まあ、セガのセガらしい誤爆。
だよね、と思うんだよね。最高だね、ほんとセガ。
ほんと最高。でもなんか、あの頃の時代のゲームって、割ともう今、うん、再発の声が高くても、ポリコレ的に出せないものいっぱいあるじゃん。
やっぱり、いっぱいあるね。
私ね、絶対その後に、別のプラットフォームで出してくれるってずっと信じながら待ってるのに、リンダキューブアゲインがあるんだよ。
リンダキューブ完全待てないね。
リンダキューブアゲイン、やっぱり、一番初っ端の初っ端から、ちょっとなかなか今だとどうかなっていう、ね、人の倫理観を揺るがす絵面がいっぱいあるから、なんだろうけど、うん、でも私はあれ大好きで、何だったかな、何かのゲームの時に、なんかクラシックゲームアーカイブに入った瞬間に、やっぱり買って、ずっとやれる限りやってたね。
なんか小島さんの初期のさ、パニッシャーとかポリスノーズとかもさ、でもできんのかな、結構演出が危なっかしいんだよね。
そうそうそう。なんでやっぱね、ね、まさかそのような理由で名作ゲームがね、完全版とかそのリメイクされたりとかがちょっと厳しくなるっていう世界線が来るのもちょっと意外だったんだけれども、まあ時代の流れなんだろうね。
うん。俺も漫画描いてて全然それにさらされてるから、そういうもんだよ。
やっぱそうなんだ。なんかね、まあね、まあそれで守っていかなきゃいけない部分があるのは重々承知なんですけれど、ちょっと辛いよね。ということで、ここでゆっくり時間を取ってしまったので、次の、ご投稿いきます。次は、サリーアンさんです。ありがとうございます。私のというより、友達の母親が強烈なキャラクターで、ジャニーズが大好きで追っかけてた。めちゃくちゃ元気。友達の方はすっごいおとなしい性格っていうか、大人です。母親がああいう感じだから、私が家のことやってるって家事全般子供の頃からやってたらしいから、料理とかもほんと上手。でも親子仲が悪いとかじゃなくって、社会人になった今は一緒にジャニーズを見に行ったりしてるらしい。ちなみに私の母親は普通ですということで。いや、ね、なんかそういうね、推し活って言い方も最近だけど、ね、そういうなんかね、こう自分がね、テンション上がるね、コンテンツを常にお持ちの方は、メンタルが若いよね。
わかる、そう、ほんと強いぜ。してみる。強い。
なんかさ、いろんな物事に対してのモチベーションが、基準点が高い気がするんだよね、こういう人って。で、なんか、例えば、ね、ジャニーズが好きだったら、本当だったらちょっとね、仕事とかもなんか辛いわっていう時でも、次のツアーで、こことここを行きたいから、これの遠征費用のために自分頑張れるみたいなさ、なんかポジティブな理由を折々に見出せるのって強いなと思って。
マネージャーやってること。
なんかね、そういう、なんか推しのライブに行った時に、なんとかの、ファンの人たちってこんな感じだよねっていうイメージを持たれたくないから、例えば着るものもちゃんとした、見苦しくないものを着ていったりとか、宝塚のファンがこんなじゃない。何々組ファンとか、あとね、その個別で、こう、俳優さんって言えばいいのかな、こう、星組トップのこの人のファンの人とかっていうのを、自分が代表してるみたいな気持ちが皆さんにあって、誰々さんのファンはあんな感じだからみたいなのを絶対に言わせたくない。それが結局推しの評判につながるから、劇場外での行動も、ちゃんと配慮をするっていう、なんかそういうところのテンションの高さ。これ、女性独特なのかどうかわかんないんだけど、なんかそういうのあるんだよね。
あ、でも、それ全般的にオタクもだいぶ品が良くなったからね。
そうそうそう。なんかさ、そのジャンルの推し全体のイメージが悪くなら、あ、推しっていうか、推しとそのファンのイメージが悪くならないように、おのおのが、気をつけましょうねっていうなんか了解ができていってるのってすごいことだなと思って。なんかそういうのにね、ちゃんと頑張って毎日、じゃあ次推しのアルバムが出るから私全部聞いて覚えるぞとかってなんかそういう感じでね、テンション上がってるお母さんは私結構好きだな。
いや、 方がなんか若々しいし、
若々しい、本当メンタリティ若いと思う、そういう方って。で次行きましょう。続きましては、マッツーさん、ゲームが好きなおかん、そしておとんもということで、僕は小学校の頃から親とゲームで遊んでました、うん、ファミコンからプレステ、ハードが出るたび親子で吟味して購入するという、同級生からとっても羨ましがられる親でした、うん、ごめんちょっと席出た。マッツンさん、もしかしたら世代一緒かな、ファミコンからプレステの経路をたどってるのでね、
うん、
父親はサバイバル系、母親はテトリスみたいなパズルゲームが得意。どんなに落ちるスピードが速くなっても積み上げたブロックを一気に崩していくのは旗から見ててもすごいです。今ではアプリでしっかりとゲーム付けです。アプリやってんだお母さん。そのせいなのかわからないけれども、うちの両親はボケることなく元気です。もし足腰立たなくなって施設に行くことになったら、必ずゲーム機持ち込むことになるなと思ってます。まだ大丈夫そうだけど、うん、ということで。
はあ、ここはゲームは良いというデータが取れたね、これで。
一つ取れたね。でもね、私前から言ってるんだけど、もうそろそろ高齢者施設に、
うん、
ゲーム機、
うん、
あ、いろんなハードと、
うん、
アーカイブ的、そのゲームのさ、ソフトをさ、数揃えるのって大変じゃん。
うん、
まず、体積的に。だから、アーカイブ的なサーバーで、みんな有料会員で、
はいはいはいはい、
これができるようにするっていうのにして、施設に置いとくと、絶対にこれからのニーズ高いと思うのね。
具体的にこうね、いろんなのできる感じでしたよね。
そうそうそう。で、対戦ゲームだったら対戦ゲームでやればいいし、なんかね、一人でソロでやれるゲームがあって、なんかそれをね、うん、やれるんであれば、絶対に楽しいと思うんだよね。ぼーってしてる時間も、あえて作らないっていうか、本人はめっちゃ、ね、脳が活性してる状態だと思うので、私これからそれ必要だし、そういうのなんて言えばいいのかな、このゲームの業界がやってほしいなって思う。もう高齢者に対してのこのゲーム業界のアプローチの仕方っていうのは、ちょっと本格的に視野に入れていただきたいなと思ってて。
だってもう俺らがどんどんね、欲しいって言うわけだからね、ますます広がっていくよ、それは。
そうそう、そうそう。なので、もう、あとね、相場本当に5年とか10年してたら、リアルタイムでファミコンやってた人たち、普通に、もうね、うん、ね、施設に入られる、世代が出てくるので、もうそろそろ、ゲーム業界全体で、なんかそういう高齢者施設とか、福祉施設に、その、うまいこと、ゲームっていう形で、娯楽を、提供できる、枠組み作っていただきたいなと思ってます。あれこれビッグビジネスの予感？
うん。そうね、いいね。
ねえ、でもそれを本当やっていただきたい。じゃなきゃ私もプレステとか持っていかなきゃいけなくなっちゃうから。
山田はまた。
ねえ、もう大変だわ、これ。個室取らないとね、大変なことになるわ。ということで続きましていきましょう。こちら、トンチキッズさんです。厳しかった母親。私のお母さん、厳しかったです。食べるもの、着るもの、生活、勉強、すべてにおいて、自分の理想通りじゃないとダメでした。それに気づいたのは中学の頃でした。あ、気づいたんだね。逃げないとダメだと思って、頑張って勉強して、大学が決まった時、すぐ家を出ました。
うん、
それから時間が経って、何年ぶりかわからないけど、電話で連絡した時に、初めて普通に会話ができたのでびっくりしました。
おい。
なんであんなに厳しかったのかわからないけれど、父親も頼りなかったからいろいろ背負ってしまったのかなと今では思います。
うん、
時間って本当に必要なものだなって思いました。今度10年以上ぶりに会います。緊張してます、ということで。いや、トンチキッズさんが娘さんか息子さんか、ね、男性か女性かわからないんだけれども、お母さんでね、同性の、例えば娘だったら、自分が叶えられなかった女の子の人生を、この人に実現してほしいって思う部分は、やっぱり、大なり小なりあると思うのね。
うん、
で、なんか、それが、その、なんだっけ、厳しさっていうか、まあ、それの強さだと思うんだけれども。
うん。
うん、ね、それが抑圧になってきちゃうと、やっぱりね、辛いなっていうのもあると思うし、まあ、このトンチキッズさんが中学でそれを気づいたということで、まあだからね、大学進学で地元じゃないところに行くっていうことで、うん、その距離を、
うん、
自分から作ったっていうのでね、こう、まあ、お父さんはさておき、お母さんと自分との距離みたいなのを、ちょっとね、クールダウンさせるっていうか、一回見直す、距離と時間も取れたっていうのは、すごいいいよね。
俺、これ思っと、聞いて途中で思ったけど、これ、うん、大成功じゃん。
うん。
すごい、中学の時点で自立の方に気持ちが入ったから。
そうそうそう。
そうなると思うわ。で、結局一人で生きていけるようになったわけでしょ？
そうそう。で、お母さんも変な執着とかを、その子供に対して持たずに、拒むなあれできてるのよね。
これ模範だよ。素晴らしいと思うわ。
ねえ。これ、うん、だから、トンチキッズさんのその中学で、気づいたっていうのが、やっぱりすごかったと思う。うん、分岐点として。
愛情の面とかでね、そこ十分伝わったかわかんないけど。
うん。
意味では素晴らしいと。
うん、でもね、今度ね、10年ぶりに会いますということで、10年以上ぶりに、まあ、ちょっとね、緊張されてるっていうことなんですけれども、まあね、大人同士のね、会話ができればいいかなと思うんですよ。またそこでね、子供の頃の、そのトンチキズさんを求めるようであれば、ちょっと厳しいと思うんですけれども、まあでもね、久々の再会がね、本当に素敵な時間になるといいなと。
うん。本人も真逆だからさ。
うん、
すごいいいお母さんだと思うわ。
なのでね、ね、自分から離れていた子供をね、拒絶するわけでもなく、そのね、また会おうっていう風なね、流れにできてるのっていいなと思います。続けていきます。こちら、ラジオネームキキさんです。ありがとうございます。うちのおかん、なぜか50超えてから筋トレに目覚めて、今、ジムに通ってます。ジム友もできて楽しいらしい。そのせいか、前より痩せたし元気になってる。なので、私も一緒に通うことにしました。いいじゃん。こんな親子の楽しみ方もあるんだなーって感じです。前はそうでもなかったけど、うん、今は仲がいいですということで。お母さんと一緒にジムに通えるっていいね。
いいじゃん。もうそれも前は相撲だな。
ねえ、なんかね、お互い健康でいられる共通の趣味っていいね。
それいいね。ゲーム。健康もいいね。そっちもいい
ね。
うん、
ねえ、なんかね、そうやって、まあ、ジムしてるときに、隣のマシンとか使ってるんだったら、こうね、会話しながら、まあ、本当にきついのはあれだろうけど、会話しながらね、やったりとかしてね、交流の場でもあるし、健康づくりの場でもあるし。ね、あ、めちゃめちゃいいかも、でも、ジムに通うって、家族で。
健康第一だよ。
うん。いいと思います。続きまして、こちら行きましょう。ラジオネーム、ココアさんです。ありがとうございます。うちのお母さんは謎の工作をよくします。スーパーのチラシで鳥の大きいのを作ったりとか、カゴとか作ります。わかる？なんでこんなの作ってるのか疑問で聞いてみたら、作ってたら落ち着くからとのことでした。なので、実家には母親が作った作品が所狭しと並べられています。ということで。
あるよ。カゴ作ったりさ、
つるつる。そうそうそう。おかんクラフト的な感じのやつ、
ね。あれ、丈夫なんだ、またあれね。
ねえ、そう、これが壊れないのよ。
そう。
そう。なかった黒電話の時代にさ、電話機にかけられる謎のレース編みとか。
うん、あったあったあったよ。うん、
ねえ。あとなんかさ、ドアノブ回しにくいのに、ドアノブカバーとか。
ドアノブカバーってね。編み物のやつ、ね。
編み物、レース編みとか、もう空回りしてもう使いにくいんだけど。ああいうのあったよね。わかる。うん、うちの母親も、まあ、編み物とかも好きで、教えてたりもしたんだけれども、季節関係なく編み物とか手芸、
うん、
よくしてて、で、別にさ、なんだっけ、ね、売るでもなく、なんでもなく、黙々とやってたりするのって、やっぱりね、メンタル落ち着くのってね、自分も、なんかそういうクラフト的なものをやり始めた時に、納得した。うんうちのお母さんの大事な一人の時間だったんだなっていう。
まあ、
で、なんか、やっぱりお母さんがそれに集中してるときって、子供も、お母さんが今、編み物やってるから、あんまり、なんか、ごちゃごちゃ、声かけないどこみたいな、なんかね、うまい距離感をうちは作れてたので、まあ、うん、まあまあ、だいぶうちのお母さんの作品が結構ありましたね、あの頃。
そうか、いいじゃん。
うん、でもなんか、それで、まあ、私と、年子の弟でお揃いのセーターとか、
お
今写真で見たら、あすっげえいいって思うのをいっぱい作ってくれてて、
すごい。
なんか、ワンピとか、 バッグとかいっぱいいろいろ作ってくれてて、なんかその作る手間を今はわかるから、ありがてえって思う。
まあ、ありがてえっていうよりも、本当本人はもう本読むとかゲームするとかっていう感じで集中して。
そうそうそうそうそう、集中して自分の時間をね、確保してたんだなって思うんだけど、うん、やっぱね、それでね、しかも子供たちがそれぞれそれを着たりとか、学校に持ってったりとかして、うん、っていうなんか写真とか思い出に残ってるものを作ってくれてありがとうっていう気持ちはめちゃめちゃありますね。ありがてえ。うちだってさ、何年か前まで、今はもう多分やってないと思うけど、母親手作りのクッションカバーとかナチュラルに届いてたからね。
あ、届いてたんだ。
届いてた。
かわいいな。
小包みと一緒に届いてて、ありがとうって言って使ってた。でもさすがに自分が老眼が始まると、老眼始まってからよくこんなのできたなって思うことあるね。
うちの母も洋裁好きでさ、縫い物やるけど、いまだに裸眼なんだよね。
すごい。
もう80になるけど、もうすぐ、すごいよ、あの人。
嘘、もう私もう今、もう編み物しばらくやってないけど、今もう編み目数えるのめっちゃ無理と思う。
そんなもん無理。俺って、塩コショウのラベルとか読めないからね。とか見えないからね。
ねえ。だから、やっぱね、その時だけね、謎の眼力が発揮されるのかなっていうのがあると思うんだけど。
うん、本当だよ。うん
ねえ、ちなみに、ウラマックさんのお母さんのね、若かりし頃から美人でいらっしゃったっていう話されてたけど、どんな方ですか？
うちの母は動物大好きマザーで、本当に犬猫がずっと常にいて、
うん、
母の兄弟から聞いたんだけど、小、
うん、
中学生の頃から歩いてると後ろから犬猫ついてくるっていう。
あ、犬とか猫に愛される人なんだ。
パーメルンの笛を吹くかみたいな。らしいよ。で、今はもう最近また犬飼ってさ。
かわいいね、ワンワン。
大好き大好き。猫も2匹いいんだけど。
うん。
うん。もう動物は愛し方はあの人から学んだし、
うん。
でも、俺の兄弟も、うちの子たちも、もう動物飼うって言ってるしね。で、行くの中心が母だね、うちのね。
でも、そうね。やっぱりね、お家の中心とか、その、親族とか家族の中心が、お母さん、うん、
いや、家の真ん中は母でしょ。
そう、母よ、やっぱり。
本当にすごいと思うわ。尊敬してるよ。ね、うん。
だから、なんか、やっぱりね、その偉大さ、大人になるにつれ偉大ですね。ということで、早くもですね、もうそろそろね、終わりかけの時間なので、巻き目でいきたいと思います。最後のご投稿が太郎ちゃんです。うちの母親から自分に受け継いだものは音楽好きってところです。昔からクラシック。同じ曲を指揮者別で聴いたりとか、ビリー・ジョエルとかカセットテープで聴いたりとかしてました。あと美術鑑賞も好きだから、以前はいろんなところで展示される美術展に一緒に行ったりしてました。今はもう移動が厳しくなってきてるけど、うん、元気なうちにまた一緒に美術館とか行けるといいなと思ってます。ということで、来月の、俺の話、アンケートテーマは次は父の日にちなみまして、俺、そして私のおとんエピソードでございます。こちら番組ブログにアップしますので皆様ぜひコメント欄よりご投稿いただきたいと思います。ということで次回は6月14日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも YouTube アップされましたらこちらの方を貼りますので皆さんご覧ください。ということで、今回も番組準レギュラーの浦幕さんと1時間ご一緒いたしました。はい、浦幕さんありがとうございました。ということで次回は6月14日夜7時にお会いいたしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
浦幕でした。
それでは皆さんさようなら。もうすぐ梅雨やで沖縄。
あ、沖縄の人頑張れ。
頑張る。溢れる涙をひたすらこらえて、あなたに一言ずつ。